こんにちは。ポッドでエンジニア第記念すべき93回、エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
記念すべき93回ですね。
今日のイントロ担当誰ですか？
このポッドキャストは何？全然考えてなかったです。
はい、そういうポッドキャストです。これで説明して十分でしょ、はい、むしろ。まず、今日は AMD Ryzen 9 5900HX 搭載のミニパソコンを買った。
誰ですか？あ、これ僕が書いたやつですね。僕ですね。
いいですね。まあ、
結論から言うと、その新しくパソコンを買って、すごい満足しているというお話ですね。
これミニ PC は据え置きの感じで、リモートで入ることを想定した感じですか？
そうですね。まあなんか、いろんな使い方ができるようになっていて、そもそもその、もちろんディスプレイもつなげるし、マウスやキーボードもつなげるし、まあ、結構そのテーブルとかに置いて使うみたいなこともできる。まあなんか、舞台文句とか見てると、別にゲームとかもできるよとか書いてあるんだけど、まあ、僕はどちらかというとメインでは部屋の隅に置いておいて、まあ、生成位置してそこでなんかちょっとゴニゴニやるとかをするように、まあ、買ったっていう感じですね。
何に使うんですか？で、目的で。
そうです。モチベーションからちょっと話そうかなと思うんですけど、一番のモチベーションは、その、インテル、まあ、インテルじゃないな。その AMD って言ってるし。X86 命令セットの、Linux、CPU 上で Linux を動かして、まあ、そこでちょっといろいろコード書いたり、なんかビルドしたり、まあ、ページ取ったりとか、まあ、そういうのをやりたいっていうのがまずありますと。で、これまで僕は何をやっていたかっていうと、まあ、10年前くらいに買ったノート PC っていうのを、まあ、少し前に引っ張り出してきて、で、そこにその SSH して、なんかいろいろやるってことをやってたんですけど、結構不満がありまして、まあ、まず、一つは、その、ノート PC って、まあ、折りたたんでいたら薄くなると思うんですけど、まあ、開いていたら意外とスペースをその縦にも横にも使うというか、結構邪魔だなと思っていて、うん、部屋の中で置き場所にも困るし、割とそこがちょっと困っていたのと、あと、なんか、まあ、10年前でそのハードディスクドライブの PC だったんですけど、なんか多分それが原因なのか、結構その、カクつくというか、SSH してて何かエディターでコード書いてて、ちょっとたまに動きが止まったり引っかかったりするときがあったりして、まあ、そういうのがちょっと困るなって思ったりとか、あとは、まあ、単純になんか、まあ10年前の PC なんでそんなに速くないとか、まあそういういろんなもろもろがあって、でせっかくだから、なんですかね、ある程度パフォーマンスが出て、でもちょっとコンパクトに置けるものが欲しいなと思って、買いました。で、あと、まあ、インテルにするか、AMD にするか、まあ、インテル NUC っていうのとかも結構その、PC みたいな感じでよく聞くんですけど、なんか、MT とか最近話題になったりしてるし、ライデンとかちょっとかっこいいなと思って、欲しいなと思って、探していたら、まあ、ちょうどいいのがあったので、買いましたという感じですね。
ちなみにそれは
入れてプログラミングをしてるんですね。
そうですね、はい。とりあえず、もともと書いてたコードの続きをちょっと書いたりとか、あと、Chrome をビルドするっていうのを、昔なんか GCP のインスタンスでやったりはしたことあったんですけど、なんかこいつだったらできるはずだと思ってビルドしたりとかして、ちょっと面白いなと思ったのが、昔試したのが、その GCP の、E2 系っていう、なんか、まあ、アベラブルな CPU のマシンが割り当てられるプランで、8コアの 32GB メモリーとかで、なんかビルドに5時間半くらいかかったことがあったんですけど、新しかった PC だと1時間半で終わって、なんか 3.6 倍くらい、めちゃめちゃ早いっていうのは。
強いのを買うと強い何かを苦労かけて、なんか性能をなんか見たくなるんですね。
そうです。いや、なんか、思った以上に、違いが出たんで、それは結構びっくりしましたね。なんか、その、8コア16スレッドなので、まあ、単純に、その、OS とかアプリケーションから見たら、まあ、 16コアというか、まあ、倍になってるとか、あとはまあベースクロックが結構早いので 3.3GHz とかで、でブースターもっと早いとかあるので、まあ、そういうのを加味するとそれがなってもいいのかもしれないんですけども、それにしてもかなり早かったんで、いやこいつはすごいなっていうふうに思って、うん、ちょっと今週は喜んでました。
ちなみにそれは MacOS だと不十分っていうのはやっぱりあったらどうですか？
Mac じゃなくて Linux でやりたい理由は、まあ、いくつかあるんだけど、まあ、一つはそもそもそのなんだろうな、まあ、例えば先週のなんか Elf の話とかしたと思うんだけど、まあ、Elf のファイルをパーズして何かするようなプログラムとかを最近ちょっと試しに書いたりしてたから、まあ、そういう時に、まあ、Mac だとそもそもそれをそのオブジェクトファイルを作るのが面倒とか、そのまま動かせないから、なんかせっかく作ってもなんかあんまり面白くないとか、まあ、そういうのがあるから、Linux マシンの上でコード書きたい、まあ、ビルドして動かしたいっていうのがまずありますと。で、あと、まあ、Linux 自体も、まあ、去年からちょこちょこ、なんだろう、カーネルコード見たり、ドライバーのコード見たりとか、いろいろやってたから、まあ、そういうのも含めて、Linux 自体でちょっと遊びたいなっていうのがあるってありますね。
なんか、
モチベーション
プロビジョニング、なんかプロビジョニングとかの方もちょっと気になる。まあ、なんか僕もそういうことをしたいなと思うことあるんですけど、なんか結局、例えばコピー&ペーストを Mac のブラウザでコピーしたコマンドを流し込みたいとか、なんかその、このリンクを、なんかそのパネルで出てきたリンクを Mac のブラウザ開きたいとかみたいなことってあるじゃないですか。そこら辺とかでちょっとフラストレーション感じたりしないのかなってちょっと思ったりしてるんですけど。
あんまりしてないですね。だから PB ペーストが使えない代わりにって意味ですよね。なんか別に
あ、
コ
そう
マ
で
ンド
す
V
ね。
でそのまま生成した状態であっ
ぶん投げ
て
る
と
から別
か、あ
に。
るいはタメが出てきたらそれはそのままコピーしてるからあんまり気になってないですね。なんかどちらかというと、まあ強いて言うなら多分家のネットワークが貧弱だからか SSH しててたまになんか、ちょっと、なんか前よりはマシになったんだけど、たまに接続が悪くなるときがあったりするんで、それは困っていったりはするけど、
あと、それ系で
って
言うと、
感じです
僕、
ね。
ゼッシュ RC が、なんか割と Mac を前提に書いてしまったところがあるから、なんか、Linux 環境に持っていくとだるそうだなとか思ったところがあって、そこら辺とかはどうしま
そう、
し
そ
た？
れはとてもいい指摘で、もうなんか、むしろなんか適当にいろんなものを突っ込んであるのをもう使いたくないなと思って、本当に最小限のものだけ、まあなんかゼロからでもいいかなと思ったんだけど、まあ最小限のものだけちょっと、なんだろう、バス RC とかに書いて今はやってますね。
じゃあ、ちょっと設定は持ってきたけど、まあ、最小限とどめて、いい感じ。
うん、いやもう本当になんか、まあ、十何行みたいな、そういうレベルでちっちゃいものだけ。今やってます。
そういうパソコンって、なんか最初ディスプレイなしでセットアップしたんですよね、そいつって。
あ、いやいや、ディスプレイはつけます、つけます。
ああ、そうなんだ。つけて、
そう、
最低限の設定
まあ、
だ
なん
け
か
して。
若干そこは今、めんどくさくて、最終的な今の配置だと、目の前にディスプレイをそのまま、まあ、1枚余ってて、なんか僕の部屋の隅に置いてあったやつが1個あったんだけど、それをそのまま今、PC の前に置いてて、ディスプレイ繋ぎたくなったら HDMI ケーブルを挿して、
なる
ちょ
ほ
っ
ど。
と見てっていうのをやってます。その Chrome ビル
そ
ド
う
し
です
た
よ
とか
ね。
も、ビルドしたものを動かしたいなと思って、繋いでちょっと、アジャントボクモクって遊んだりとかしてました。
そうですよね。
あ
一番
と、
最初は
まあ、
そう。
結構やっぱセットアップするときに、そう、まあ、そもそも最初 Windows で起動するから、なんか、USB ブートして、なんか Linux インストール始めてとかの時にやっぱディスプレイ必要だし。まあなんか、ちょっとつないで、あとまあ、昨日とかなんかその、ちょっと GPU とかもせっかく、なんかインテグレテッドのやつだけどあるから触りたいなと思って遊んでたんだけど、それもディスプレイが必要になったから、ちょっとつないだりとかはやってましたね。
やっぱディスプレイはあった方がいいですよね、そういうことやろうときって。
そうですね。 まあ、なんか小型で取り回しがいいやつがあると便利かもなと思いながら、今なんかその使ってない40インチくらいのやつがあるので、
40インチのディスプレイ
全然今。
MPC につなげてるんですね。なる
前
ほ
メイン
ど。
で使ってたやつが今ちょっと諸事情で余ってしまって置いてありますね。
ディスプレイそこに置いとけるんだったら、ラップトップ買って、クラムシェルで置いといてもよかったんじゃないですか。
ラップトップは結局結構なんか横にそのなんて言うんだろうなスペース取るから、でまあこれはなんかもともとやっていて僕が結論として嫌だなって
嫌だっ
思ったって
た。
話なんだけど、そうそうそ
ク
う、
ラム
そ
シ
うな
ェ
ん
ル
です
で本
ね。
棚に置いとくという選択肢があるなと思ってて。
そう、
じっ
そ
く
れ
りやっ
僕
て
も
ます。
思った。本棚今埋まってますね。なんかいろんなものを積み重なってます。まあ
素晴
で
らし
も、
い。
かなりコスパが僕は良かったと思っていて、これに関しては。
あ、
多
いい
分下手
な。
なノート PC とか買うよりは、はるかに
あ、まあ、それは
良
そうで
い。
す。
あ、まあ、言う
ち
て
な
も
みに、
そ
おいく
の
らでし
ノー
た？
ト PC 用の、プロセッサーなんだけど、この AMD のライゼン9の 5900HX ってやつは。
モバイルプロセッサーって書いてありますね、確かに。
あ、そうです、そうです、そうです。あ、すごい。もう見てたんですね。そうです。
リンクちょっと。
MD のライゼンとか、デスクトップ向けですごいハイエンドなものとかってもっとコアスでかかったりとか、まあ、エネルギーの優先とかも高かったりとか、そもそも値段も高かったりとかするんだけど、まあ、そういうのに比べると全然お安くて、僕の場合はそのメモリーは 32GB にして SSD も、512GB とかにしてっていうので10万くらいで、メ
ああ、いい
モ
で
リ
す
と
ね。
SSD なしだと7万6000とか、まあ、結構求めやすい価格なんですよね。それで、いや、かなりパフォーマンスも出ていて、いや、僕はとてもいい買い物したと信じてます。
いいですね。なんか、いいな。
結構この辺りの価格帯で探したりすると、まあなんか、Ryzen 5とか、インテルの Core i5 とかが割と出てきて、まああと、なんかデスクトップとかで言うと、もうそもそも GPU とかにお金使うような構成とかがよく出てきたりして、結構僕のニーズとは違ったりしたので。
ちなみに、あと気になるのとしては、なんか X86 が良かったって話してましたけど、それやっぱなんか Linux で遊ぶときにはまだ X86 が楽しいっていう話ですか？
いやいや、どちらかというと、僕が今その書いている、あるいは読んだりして遊んでるコードっていうのが、その、ELF の、まかず、X8664 を前提としたものだから、まあ、その環境が欲しかったって感じです。
なるほど。
ARM で、あ、むしろもう一個言うと、ARM は別にもう Mac があるし、Mac の中でドッカンを化、あ、そう、思い出す、なんかその、Mac でドッカンを化するとかでも一時期試してたんだけど、エミュレーションが挟まるから結構遅くて、本当なんか適当にちょっとでかいもののビルド始めたら全然終わんないとかあったから、それもあって、その Mac でドッカーで X8664 を使うのはやめたっていうのがあって、逆に言うと ARM だったらまあ、で、Mac があるから、それでいいやっていうのがありますね。
欲しくなってきたわ、どうしよ
あ、本当に全然、必要であればでいいと思うけ
う。いや、なんか必要であればとか言っ
ど。
たらもう何も買えなくなっちゃうから。ああ、いや、パソコン欲
僕
しい
は
な。
ちょうど欲しいなと思って探してたら結構いいのが見つかったので、気に入って買ったってやつです。あ、そのミニスフォーラムっていうメーカーのなんか HX90 っていう名前のそのミニ PC で、そのライゼン9の高級デザイン HX 自体が去年発表とかだから、まあ、かなり新しいはず。
まあ、南さんがその PC のキーボードに文句言ってメルカリで売るときにそれを買
キーボードとかは別に自分の適当に安いやつですよ。
います。それですね、もともとがキーボードとかマウスとか余ってるものもあったから、本体だけペロッと買っとけば、
あ、そうそう
あ
そう、
とは、
キーボード、
ああ、そ
マ
う
ウ
ですよね。
ス、ディスプレイとかは全部なんか転がってた適当なやつがあったから、いや、そもそもそんなに使う気なかったから、まあ、本当に安物、そのまま 必要であればつないでて、まあ、でも基本的にはまあ切り離しておいてあるみたいな。
僕も RDE の買うか迷ってるんですよね。
買いましょう。
RDE のですか。
RDE の欲しくて。
何かやりたいことがあってですか。
そうなんですよ。スマートフォームにしたいんですよ。ただ、スマートフォームでいじいじする、まあ、インターフェースとしては、Apple のホームキットが良くて、ホームキットはめちゃめちゃ制約が厳しいので、メーカー側が頑張ってサポートしないとサポートされてないんですよね。で、そこの仲介に立ってくれる君っていうのが、まあ、サーバーで作ることができて、まあ、でそれはよく Arduino に適当にインストールしてサーバーとして動かしてる人が多いよという感じなんですよね。
そうなんだ。
でいいので、Arduino。はい。
Arduino って OS をインストールするみたいな世界なんですか？
違うと思いますよ。
いや、
あれ、嘘。ラズパイとかだったらわかるけど、
ラズパイ
ってのはなんか。
あるけど、あれってもっとなんか、電子工作に近いもの。
もっとナイーブな、なんか本当に指定したプログラムがひたすらループでぐるぐる回ってるとか、なんかそういう世界観の。
そのイメージです、ね。
だったと。
もしくは今僕、アルディとラズパイだったのかな、言いたかったのは。アルディーノってなんか学生の頃に使ったことがあるぐらいのあれなんで。あ、本当だ、本当ですね。本当に OS のレイヤーないからねって今見えてきました。本当だ。僕が欲しいのはラズベリーパイでした。
そうそうそう。はいはいはい。そうですよね。
ラズパイ？
ラズパイだったってことだよね、大沢君が。
ラズパイでした。僕が欲しいのはラズパイでした。なんかラズパイ調べたら。
ラズパイ1個だけ眠ってるやつがいるんですよね。あ、ごめんなさい、最近言ってし
まった。いいな。
なんか4万円ぐらいしたんですよね、普通に全部揃えるとというか。
ああ。確かになんか、いろいろ。
ラズパイ本体はなんか、数千円で買えるけど、なんかネットワークだったりカメラ、あ、ネットワークでもついてるんだっけ、ちょっと分かってないけど。
まあ、ついてて、僕もマジで、まあ、RDA とラズパイがどっちかどっちか分かんなくなるからね。何も知るしかないんですけど、なんか確か、ストレージとして USB、SD カードを買う必要があるのと、あと、普通に買ったら基板しかついてこないから、ケースも買うのが一般的で、みたいな感じで、だいたいセットで4万円みたいな。
なんかそこに1万円、まあ、同じ配慮で、だいたい1万円だったんだけど、僕の中でなんで4万円だったんだろう。
いや、そうなんですよ。なんか僕もだいたい1万円ぐらいの思ってたら、なんか、4万円も嫌だなと思ってたから放置したんですよね。って思ったら、なんか10万円で早いパソコン買えるんだったら、なんかそっちが良くねって思って、なんか。
用途は違うと思いますけど。
なんですけど、なんか、ねえ、あれじゃないわ。なんかラズパイで、スマートフォームしてくれるくんが1匹いて、それと別に開発用の Linux がいてって、なんかもったいないな、みたいな。感じがするな
と。そうなんですかね。なんか全然別なものは別でやっていくっていうのはいいことだとは思いますけど。
今ってスマートフォームってなんかどういったものをどういったことをするとはスマートフォームだって感じになるんですか。
やっぱり一番大きな今生き方の違いとしてはこの家の家の電気のスイッチを1個も押さなくても暮らすことができるかどうかっていうのが一つやっぱり違いでしょうね。スマートかどうかの。
なるほど。
これお風呂の電気も1個以上あったらダメなんですよ。そう、お風呂もダメ。寝室の電気もリビングの電気もなんか時間に合わせて勝手に変わるし、それ以外のやつはだいたいそこに入ったらつくし、いい感じの時に消えるからもう俺は電気がついてるかとか気にしないっていうのが、まあ理想ですよね。
はいはいはい。だからそのライトは結構やりやすいですよね。
そうですね。
バッグ型のスマートライトみたいなの結構あるし、僕、すごい気を抜くとめちゃめちゃ夜型になって朝起きられない人なんですけど、カーテン自動で開けてほしいですね。
それなんか僕
いいですね。
わかるのそれ怖いんですけど、なんか。
なんで見えちゃうか。
なんか、例えば、例えば深夜5時ぐらいまでゲームして、 ちょっと、なんか、パンツ1枚でベッドで爆睡してるっていうところにカーテンがガーって開くかもしれないと思うと怖くて。
確かに、
ね。あ、でもカーテンも別に、あれですね、厚手の光遮るやつと、
メインのカーテン。
レースカーテンがあれば。
そうですね。はいはい、
その仕様で。
レースカーテンあれば外からは見えない。
まあ、そういうソリューションありますよね。なんかそういう工夫をする人かなと思って、カーテンは。
まあ、でも、いくらでも事故が起きそうな仕組みだなという。
そうそうそう。あと、それ、太陽の光で起きたいという気持ち前あったんですけど、なんか太陽の光って夏と冬で違うじゃないですか。
太陽に文句つけ
たらかかるんだね。
そう。なんでですよ。僕は太陽に頼らずに、やっぱり部屋の電気を勝手につくっていうことで体を起こしていくべきなんじゃないかと思うんですよ。
ああ、いいですね、いいですね。
そうしたらちゃんと毎朝、なんか冬でも夏でも8時とか、なんか決めた時間に起きるんで。そっちの方がカーテンに、はい、カーテンと太陽光に頼るより再現性があって良いと思うんですよ。
いいですね。
なんかライトの光って全然弱いじゃないですか、太陽と比べると。
そんなことない、そんなことない、そんなことない。
そんなことないんだ。いや、コードって人間目が勝手に調節してくれるからよくわかんないけど、太陽って相当強いですよね。
まあまあ、そうですね。
太陽はそうですね。
いや僕、毎朝ある時間になるとライトがつくようになってるんだけど、全然起きないんですよね、それで。
それは、でも実際マジなところ、まあ、太陽には遠く及ばないかもしれないけど、ヒューの電球の数を倍にしてみたらいけますよ。
まあ、確かに。
とりあえず、電球の数増やしてから考えましょう。
わかりました。
押し切られてますけど、大丈夫ですか？
いや、でもなんか人間の知覚は基本的になんかエクスポネンシャルに上がらないと上がらないから。
つまり倍にすればいいんですよね。倍にすれば
十分にすればちょっと軽くなったっても。
うん。いけるいける。
スマートフォームか。
スマートフォームです。
メダカに自動で餌やりたいです。
あ、いいですね。
メダカまだ元気ですか？
メダカ元気で、食ったり食われたりしてます。
食われたりするんです。
はい、あれ、メダカの寿命ってどれぐらい？
メダカは、1年以上は生きるっぽいですよ。なんか2年とか生きるらしいので、まだ生きてるし、なんか、なんなら室内で置いてるやつらは子供とか生まれたりして、メダカはその親が子供を食べちゃうときあるので、なんか、いるなって思ったら次の日消えてるみたいなときもあるけど、そういう世界観です。
怖い話ですね。
怖い話なんですよ。
はい、メダカでした。次どれ行こうかな。オープン AI 遊び。
オープン AI 遊びを今日してたんですよね、さっき。
オープン AI
遊び。何なんですか？
オープン AI ってあるじゃないですか。
すごいところですね。
はい、
ET3 とか作ってるところだと思っていて、そこが、いろんなモデルのお試しをできるようになっていて、
お試し。
ユーザー登録とかすると、GPT-3 ってなんかちょっと文章を書くとその残りを書いてくれたりするので、例えば、はい、なんかプログラムのコードを書いてくださいっていうと、その残りを保管するっていう感じで、プログラムのコードを書いてくれたりするじゃないですか。まあ、ああいったものはいろいろ
試せる。プロンプト入れたらみたいななんかありましたよね。
プロンプトプログラミングみたいな感じで。いや、で、めちゃめちゃすごいなって思ってたっていう。
あ、実際に入れてみて遊んでたってことですか？
実際に、なんかプリセットはいろいろあって、なんか、 命令をして SQL を作るやつとか、あとまあ普通にチャットするとかやってたんだけど、まあ、自分でも少し変えて入れたりしてて、まあ、なんかいやバカみたいな感想だけど、いやすごいなっていう、そういう感じなんですよね。
いやいいですね。
それ自分の PC で動かすのどうですか？
いや、僕は Web のAPI と Web でなんかプレイグラウンドっていうのがあって、
はいはいはい、
こっちを使ってるんですけど、あとなんか、とりあえずなんか無料で使えているけど、なんかいつお金発生するのかよくわかんないですね。
それってなんかそのまあお金の話とかライセンスとか置いとくと、そのアプリケーションが作れるような感じになってるんですか？それとも、まあその例えば、なんかちょっとモデルをなんかファインチューンみたいな感じで、ちょっと自分が欲しいモデルにキュッと近づけてあげて、それでいろんな、まあ例えば、まあコード生成でもいいし、まあ、わかんないけど、これまで誰もやったことがないアイディアを実装してみると可能な感じなんですか？
今の質問は何でしたっけ？もうすでに学習済みの GPT-3 のいくつかのモデルがあって、なんか、プログラミングのコードに特化したやつとか、あと自然言語に特化したやつとか、いくつかあって、それを、まあ、使える API が提供されてるんですよね。
はいはいはい。
なので
自然言語って言ってるのは、例えばどんな言語に対応してたりみたいな。
いや、なんかそれも、とりあえず英語のサンプルがあったから、英語で実行して、まあ、日本語いけるのかなと思って入れたら、別に普通に日本語出てくるし、めちゃめちゃ自然に会話できるし、いや、もうファインチューンとかしないんじゃない？神様がここにいるみたいな感じになって、そこにうまい問いを投げかけさえすれば、何か返ってくるっていう。
でもなんかそれこそ、無駄みたいなのとかって、ワードとしてキャッチーになんか言ってたイメージが
あるんですけど。なんていうキーワードでしたっけ、
はい、ゼロショットラーニング。だから、まあ、追加で学習とかあんましなくても、これの時点でもうすごいみたいな。そんな感じのことを言っていたような気がしました。ちょっと、なんか話が混ざってるかもしれないです。
なんかさっきちょっと、試してたのは、僕、ファインドコマンドってよく忘れるんですよ、使い方。
ああ、ファインドドットスラッシュみたいな、そういう。
ファインドドット
スラッシュタイプみ
たいな。で、そのプロンプトみたいな感じで、JPEG で終わって10メガ以上のファイルをプリントするコマンドを書いてくださいって言って、ランしたら、そのファインドドットネーム、アスタリスクドット JPEG、マイナスサイズ、プラス10メガバイト、マイナスプリントっていうのが出てきて、
ああ、いいですね。
普通にちょっと役に立ったんですよね。
いいですね。
でも、それありますね。僕、なんか2ヶ月に1回、なんかバッシュスクリプト、ファイルがない場合、検索してるから、なんか、そんなのやってほしいなと思って。
なんか、ちょっとかゆいとこに手が届くときに、なんかめちゃめちゃ調べるみたいなのがあるじゃないですか。
そうですね。ちょっ
と聞きたいとか、どうでもいい。なんか、すごいなって話でした。オープン AI 遊びするといいですよ。
いや、いいですね。それは無料で使えたんですか？
なぜか今無料で使えてますね。
お
ー。プライシングページもあって、なんかトークンごとに使うんですかね。
そうですね。
フリートライアルが、なんか今見てみたら、$18分使えて、
ああ、なるほど、なるほど。
そういう。僕はなんか、結構何回か、1時間ぐらい遊んでて、1ドルぐらい使ってるって感じですね、そのうち。
ああ、でもそんなもん。
うん。
なんか、めっちゃそういうシェル作ってほしいな。ニューラルシェル作って。なんか自然言語っぽく、こんなこと俺はしたいって言ったらコマンドに変換されて、コマンドが実行されたらすごいな。
そう、なんか、うまく問いを立てると、なんか面白いのが出てくるんです
よ。うんうんうん。いいですね。いや、
いいです。
やっぱりじゃあ、いいパソコン買って、そこで頑張って機械学習して、自分だけの最高のモデルを作っていこう。
あ、もうモデルはできてるので、これ聞けばいいんですよ。
モデルちょっとですか。オープン AI 遊びでした。
AI 遊びのおすすめでした。
いや、いいですね。
僕が書いたやついっぱい残ってるんだけど、別にそんな話したいものがあるわけじゃない。
あ、じゃあ僕、あの、あ、音かぶっちゃった。
何ですか、南さんが話したやつなんですか。
え、新しく PC をセットアップするときの、
いろいろ頭
を、あの、解決した話が、あの、ちょっとだけあります。
はい。
え、そ、ブログに書いてほしいです。
あの、まあ、って言っても、大体トラブルなく、まあ、USB に、分布のイメージを入れて、USB ブートで起動して、まあ、インストールしてっていう手順だったんだけど、まあ、なんか、最初困ったのは、その、なんか、いわゆる BIOS メニューとか言われるようなものに入らなきゃいけなくて、その、ブートするディスクを選ぶために。で、それが、その、結論としては F7 を押したらよかったんだけど、どれかわかんなくて、ちょっといろいろ、調べたりとか、試しにいろいろ押してみたりとか、F12 かなとか試したりとかっていうのが一つあったのと、あともう一つ、その、入っているネットワーク用のチップが、メディアテックっていう会社の、その、まあ、Wi-Fi チップなんですけど、その、最初、Linux にそのバンドルされているドライバーが、なんかうまくその、メディアテックを認識というか、まあ、ひも付いてるみたいな形で動いてくれなくて、Wi-Fi 使えなくて困って、で、まあ、いろいろ調べたんだけど、結論としては、なんかその、対応するドライバーを見つけてくるプログラムみたいなものが、まあ、あるんですけど、そのコンフィグ、mod probe っていう仕組みのコンフィグとして、この名前の、なんか PCI の ID を持ってるものは、まあ、このドライバーで扱えるっていうふうに記述をしたらいいっていうのを、なんか、Ubuntu のフォーラムで見つけて、まあ、試したらちゃんと動いたみたいな。で、結構そのあたりで、なんか去年、ドライバーとかちょっと勉強してたのが役立ったので、やってよかったなっていう、そういう感じでした。
ちょっと、なんか。ドライバーって、ドライバーを探す人なんですね。
なんか、厳密にはちょっと違うんですけど、そう、僕もオートプローブのことは Wikipedia でちょっとその時に知らないけど、なんか基本的にはホットプラグ機構とかを実現するためのものみたいな、確か。ホットプラグは違うか、それは UDEV の方か。
すごい昔、Linux で、いや、自分も Wi-Fi 入れるのもめちゃめちゃ大変だったなとか、思って。
そうなんですよね。
10年以上前だけど、変わってないんだなって思ったっていう感
想なんです。基本的にその、ドライバーって、まあ、カーネル空間で動く必要があるんで、モジュールとして、カーネルモジュールって言われるものとして、まあ、実装されていることが多い。というか、まあ、僕の仕事は基本的にそうで、そのモジュールを、まあ、ロードするとかっていうのが、まあ、やんなきゃいけないことなんですけど、まあ、その、ロードしたり、アンロードしたりとか、僕は去年はその、いろいろ遊んでたときは手で打ってやっていたんですけど、それをやってくれるプログラムが mod probe ですね。
うん、
で、なんか、UDEV が、その、ちょっと、なんか役割の境界があんまり分かってないので、下手なことを今言えなくなっているんですが、まあなんか、このモッドは僕はモジュールのモッドだと思ってるので、このあたりに関係してくるものなんだという認識です。
うん、ありがとうございます。
そうです。なんか、インスモッドとかリムモッドっていうのは、そのモジュールをロードしたりとか、外したりするためのコマンドで、 確か僕はそれを去年使って遊んでたんですけど、ウィキペディアの説明だと、まあ、それよりも、なんかいろいろこう機能な、なんか水平アミナイフみたいなものなんだみたいな説明がなんか書いてありますね。まあ、その辺を含んでそうな感じですね。
なるほど。
どう
で、
ぞ。
Wi-Fi 以外は普通に動いてたんですか、じゃ
そうですね。それ以
あ。
外では特に何もトラブルなく、元気に動いてますね。
キーボードとかも一瞬で認識されて。
そうですね、そうですね。特に何もしてないですが、まあ、基本的に Linux にそのバンドルされてるいろんなドライバーがあるんで、まあ、定番どころは大体カバーされてるのかなと思ってます。メディアテックとかも、基本的にかなり定番なので、確か MT なんとかかんとかっていう、その、ドライバーが入っていて、まあ、それがちゃんと紐づくようにコンフィグを書いたみたいな、なんかそんな感じでした。
コンフィグ
そう、
書いた。
まあ、その、モッドプロブ用のコンフィグファイルみたいなのがあって、なんかそれを
どういう形
追
式なんで
加
す
し
か？まあ、
まし
テキ
た。
ストファイルっぽい感じですか？
そう、テキストファイル。あ、もう何も考えずにそのフォーラムに出てきた文字列をコピーペーストしたんで、全然意味は知らないんだけど、でもなんか PCI の ID というか、なんかそんな感じのものが書いてあったんで、まあ多分そのデバイスに、ユニークな、なんだろう。CI って基本的にその、これもちょっとうろ覚えなんですけど、なんかメーカーのユニークな ID とか、そのデバイスユニークな ID とか、そういうのとかを全部割り振っていくみたいな企画になってるはずで、まあだから多分、その僕が、もう、その Wi-Fi のチップセットの名前をで調べて、まあ見たんで、まあそれにちゃんと紐づく、もうユニークな名前があって、まあ、それを、なんか、記述したみたいな感じです。
これ、ググったのは手元の Mac で検索して、
あ、そうそうそう。基本的に手元の Mac とかで調べ
は、
ながら。
まだ Wi-Fi つながってないんですね。だって、そのパソコンにまだ SSH できない状態ってことですよね。
あ、でも、あ、まあまあ、普通にディスプレイつないでもキーボードってやってたんだけど、ネットワークもつながった方がいいから、なんだ、イーサネットケーブルは別につないだらちゃんとネットワークはつながるか
ああ、な
ら、
るほど。
まあ、そこでつないで作業して、でもでき
はい
れ
はいはい。
ば、まあ最悪それで行ってもいいなと思ったんだけども、できれば Wi-Fi ちゃんと使えるようにしたいなと思ったから、ちょっとそこは、だって感じです。
なるほど。なんか、イーサネットもなかったら、なんかコンフィグを一文字ずつ打っていくことやるなと思って、それは大変そ
そう
う
ですね。
ですね。なるほど。やっぱイーサネットは楽ですね。
そうですね。
という
サ
と
イ
ころ
ト
で。
というのはちょっと追加のお話でした。
がなくなってきているので、今日は AMD で遊んで、OpenAI で遊んで、ラズベリーパイが欲しくなる遊びでした。はい。記念すべき第93回でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうござい
がとうござい
ます。
ました。
録音するボタンがね、あった。